ポッドキャスト40歳のディスタンス。SDGs の元局アナ二宮智子です。
今日は人材ゼミの T シャツ着てます。坂井です。
はい、背番号9番の村上です。
そしてゲストは岡田雅宏さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、株式会社コエラボ、ポッドキャストというインターネットラジオサービスを展開している会社を、ビジネスパーソンから独立されて始められ、2016年からスタートし、4年経ち、このポストコロナの時代、なんかよりね注目されるんじゃないかなと思ってますが、
そうですね、 そうですね、お客さんっていうかお問い合わせも最近実は増えていて、今まで本当にオンラインあんまり手掛けてなかったような人たちも、やっぱりこのコロナの時代になるとリアルにこうやって会うことがなかなか難しくなったなっていうのは感じられたようで、やっぱり自分もオンライン上で何かやらなきゃいけないのかなっていうことで、結構問い合わせいただいてるなっていうのは感じますね。
問い合わせっていうのはポッドキャストをやりたいんですっていう問い合わせが来てるんですか。
あとは、そうですね、一つの選択肢として、あとはオンラインサロンとかオンライン講座とかっていうのも最近出てると思うんですけど、そのあたりもちょっとやってみたいんですけ どやり方がわからないですとかっていうので、
本社はそちらも対応してるんですか。
やってます、
オンラインセミナーは、そっか、ポッドキャスト関係なく、
あ、でもその先にあるような感じなんですね。ポッドキャストで集客をして、その先生の講座を受けてみたりとかってなると、Zoom とかでのオンライン講座やったりとかっていうので、
会員制にして、
会員制にしたり、はい、
あ、面白いですね。
のサポートをしてます。
やる？
だからオンラインサロンをやろうとしてるから。
あ、そうなの。
人事系の塾みたいな。言ってなかった、そう言ってなかった、
そういうそういったことのサポートを裏方をやってたりとかします。
ポッドキャストで集客ってできるものなんですか。
そうですね、人によってはそこから結構集客してる人もいますし、私の自身もやっぱり番組聞いて、うちの番組聞いてちょっとやってみたいんですけどっていう問い合わせもそこそこ来てますね。月に数件ぐらい来ますね。
そうやってたまたまポッドキャストを聞いて流れてる中で、あ、なんか私もと思って、なんかわかんないけど調べて、
はい、
で問い合わせが来るってことですか。
そうです、そうです、
はい、すご
っ、すごい。
俺らもこの番組
一回も来てないけど、
はい、はオンラインサロンよ
そうなの。
例えばお笑いのキングコング西野さんとか、
ね、
月1000円なんだって、
オンラインサロン、あ、やってるね。そうだね、
あれで年間何億、数億だからね。
また稼ごうと思って社長お金好き
そう。でもね、そういうのもあっても、
なんかいいんじゃないですかね。
こっち今一方通行だから、このポッドキャストも YouTube も、
オンラインサロンで何するの？
だからそれを考える
から。
これから
まあ今俺がやるとしてるのはその人事制度の作り方とか、人事のなり方とか、人事コンサルのなり方を YouTube で配信していくので、それを今度オンライン化していく、最終的には実はオフライン化しようと思ってて、リアル軸をやろうと思ってて、
そこのきっかけになりやすいですよね。
どこでもキャストがあって、YouTube があって、オンラインサロンがあって、オフラインがあってって感じ。
一応うちもオンラインサロンやってます。
やってるんですか。
やってらっしゃいますか。
ポッドキャストの配信者を集めた、
あら、呼ばれてない、
なんか呼ばれてない、呼ばれてて、呼ばれてるはずだ、
来てるはず痛い、
いつの日
に確かに今
来てた、
呼ばれてないと思った瞬間に呼ばれたのって思って
あれあれ
呼ばれた、呼ばれた、
いつの間に。
はい、でそういうのをやってて、配信者同士でいろいろやっぱりコミュニケーション取って、お互いの番組であるとやっぱり他の番組聞いてる方が、あ、この番組面白そうなのあるって言って聞いてもらえるきっかけになって、
すごい化学反応が、
YouTube の原理と一緒だ。単位数伸ばすにはコラボだって言った、
はい、
なんか特にこの時代になってくるとそういうのが大事になってくるんじゃないですかね。
この時代だとコラボが大事ってどういうこと。
要するにここで話したことをきっかけに、じゃあ今度一緒にやりましょうとかで、こう小さい単位で握手がどんどんつながっていくことで、いろんな可能性になりそうですよね。
そうなんですかね。
でその その後ろ側にいる人たち同士がまたこっち側のコミュニティにも参加してってやると、どんどんその、コミュニティも大きくなってきて、やっぱりそのメディアとしての力も大きくなってくるなっていうのはありますね。
なんかコミュニティの作られ方、まあ、維持のされ方自体がすごく変わっていく時代なんですかね。
そうですね、なんかうちもとりあえず、まあ、実験的な意味も込めてお客さんに、まあ、提供する限り自分でもちょっとやってみなきゃっていうので、やってみて運営もやってみたりとかして、あ、こんな感じでやるとこういう反応あるなとか、ズームでこういうふうにやるとすごく反応いいなとか、なんかいろいろ試しながら今やってます。
どんなのが反応が良かったですか？
結構ディスカッションして発言の機会がやっぱり多い方が満足度は高いな
と思いますね。なんか聞いたことありますね、
だからズームでもずっと聞いてるだけ、講義みたいに聞いてるだけだとだんだんつまんなくなると思うんですけど、やっぱりグループに小グループに分けて、じゃあこのテーマでちょっとディスカッションして、ちょっと話し合ってみてくださいって言って、15分ぐらい話し合ってもらって、その結果をシェアしてもらうとかすると、結構いろんなアイデアが出たりしまして、そこからこんなことをやるといいんじゃないかっていうような、そのアイデアを出してもらって、でそれを活用したりとかしてますね。
なるほど。
リアルとの違いってありますかね？
まあ、今たまたまコロナの時代でリアルが会えなくなったんですけど、実はこの小グループに分けるやり方も、本当に隣のテーブルの声も聞こえないですし、そこの中で閉じてやって、時間になったら強制的に戻ってくるとかで、あとチャットの機能とかも使いながらやると、一人一人当てるよりも早く意見を全部収集できたりとか、なんかそれはそれなりな使い方をやると効率よくできたりするかなと思いますね。
確かになんか選択肢が増えたって感じはなんかありますよね。
そんな感じですかね。
そうです
ね。
やり方として並走になるんですかね。オンラインの方が上回っていきますかね。
どうでしょうね。上回る可能性もあるかもしれないですね。市場として東京でしかできなかったことが、もう関係なく、いろんな地域の方が参加できるようになるとより広がるような気はしますけどね。
一方でセミナーってこれまでリアルだと強制的にその教室に入れてしまえば、まあ終わりまでその人数をほぼほぼ確保できていたのが、オンラインだとこう気軽に参加できるようになった反面、気軽に離脱もできるような気がしていて、なんかそのあたりセミナーを配信する側はよりこうクオリティが求められるのかなと。
そうかもしれないですね。
いいこと言いますね。
だから、
そうですね、
本当にこれね、参考にならないと思ったらプチって切っちゃえば、もう逃げられちゃいます
よね。そうですね。
だから実は門は開かれたようでいて、より戦国時代になっているような気がしていて、
そうかもしれない。いいこと言いましたね。
ファストした恐れる。
いや、そうだなと思って。
そんな中、岡田さんは今後どのようにこのポッドキャストの海を泳いで、
ポッドキャストまずはでもやりたいことまだまだいっぱいあるので、まず試してみながら、結構いろんなツールが出てきてると思うんですよ。LINE もそうですし、あとはインスタとか、だからその辺と組み合わせるとどうなのかなっていうのが、まだまだ
インスタと
ね、インスタとかね、はい、動画と組み合わせてる人も結構いるんですけど、音声からそういうところになんか SNS を組み合わせるとどうかだったりとか、なんかいろいろまだまだやりたいことがありますし、今度書籍も出版するときに、
やばい、
電子書籍
言おうと思ったのに言われちゃったから、すいません。
電子書籍にしたときに音声がつけられたりとか、クリックすると声が聞こえるようになるとか、なんかいろんな組み合わせもあるから、なんか今後は可能性があるし、ちょっとそのあたりをいろいろ試してみたいなと
思います。そういうアイデアってどんな時に思いつくんですか？
いろんな人と話してる時ですかね。
そうですね。確かに確かに。
で、こんなことできませんかって言われたら、調べたらなんかできそうだなとか、そういった時に、思いつきますかね。
なるほどね。
本も出されたって今話ありましたけど、いつでしたっけ？
これ12月には出したいなと思ってて、今準備中です。
なんかクラウドファンディング等で、
そうなんですよ、はい、
すごい金額いきましたよね。
100万超えましたね。
ねえ、すごいと思って。
ありがとうございます。
人数も結構多いし。
そうですね、結構いろんな方はやっぱり興味持っていただいて参加いただきたなと思いますね。
これ期待ことがまだまだあるんですけど、時間大丈夫ですか？
もうちょっとだけ。
このコロナの時代になって問い合わせが多いっていう話にちょっと戻っちゃうんですけど、 とやっぱり自分でやりたい、起業したいとか個人で生きていきたいという人が増えたんですけど、例えば一応我々40歳のディスタンスをやってるので、この年代が多くなっていくかなという仮説を立ててるんですけど、どんなアドバイスしてますか、独立してましたいとかなのか。
まだする前の人だと、独立する前にある程度軌道に乗せられるように、ちょっとまだとりあえず会社いきなり辞めないのを待ってもらって、でそのいろいろ今できることをチャレンジしてもらって、でいろいろ試行錯誤あって、なんかそれでできてから当たりつけてから、うん、でも大丈夫じゃないですかっていうようなアドバイスはしますね。そんなアドバイスをさせていただいたり、あとはビジネスアイデアはいろいろ話してるうちに、あ、こんなこともビジネスになりそうですねっていうことで、いろいろアイデア出しからやってますね。
なるほど。かたや私も言われたこともあるし言ったこともあるんですけど、退路を断った方が頑張れるよ、っていう表現の仕方もあるじゃないですか、はいはい、なので芽が出てからそこで生きていくっていう選択肢もその通りだと思ってますし、退路を断たないとやっぱり難しいよねっていうのってどうですか、はい、
これそこのどこからが退路でどこまでかっていうのがあるから、本当に何も考えないしは危険かなと思っていて、そこそこのそこがあまりずるずる行き過ぎると本当いつまでも態度立てないので、ここだって見えたところぐらいで、でもそこがもしかしたらセンスかもしれないですけど、
ね、
どこで飛ぶんだっていう、
一番世の中で危ない言葉ですね、センスって、ね、ファジーファジーな言葉です
酒井さん今
僕の話、
独立しなくちゃいけない
、いつ飛ぶの、
しようとしている、
いつ飛ぶの、
何するんですか、
え、それはここでは言えないです
ね今でもお金貯めたりで、そうです、そうです、ローン組んだり、
ローン組まなきゃいけないってことは今日の収穫でした今のうちに
クレジットカードとかも作った方が良さそうだね。
そうね、
確かに、
特に家が一番、
そうですよね、建て直さなきゃいけないからね、
降りないって言われてて、まあ、カードはともかく、
賃貸でいいじゃん、ダメ、
まあまあまあまあ、
ダメダメ、
それでもいいんですか、あれ
持ち家、
うち今持ち家手放して賃貸派で節税してるんで、
節税、
そういうこともあります
、ね、あ、節税対策
常にお金の話がつきまとう
法人になるといろいろ対策できますよね。
お金が欲しいとかじゃなくて、
基盤としてね、
詳しくなります、
詳しく、
そればっかり
かと面白そう。あ
と経営者同士で話すと節税の話しかしなかったりする。
やっぱそういう経営者コミュニティってよく行かれるんですか。
もういろいろ所属してますよ、
はい、もちろん新しいビジネスの話もしますし、コロナの話もしますけど、深くなってくると、こんな節税があってさみたいな、この商材があったらおまじっすかみたいなっていうばっかりですよね。
今助成金もいっぱい出てますね、
コロ
ナの伝える
ちょっと我々はなかなか聞く機会のないよね、お話ですよね、
面白そう、
ね、
でも話ばっかり詳しくなって、
でも確かに自分が独立するとやっぱり視座が変わるから、そこでこうコミュニティも変わってきて、得られる情報も変わってきて、また新たな自分にアップデートされるっていうのはありそうです ね、
本当に会社にいた時と全然人がの種類が違うっていうぐらい、なんかコミュニティ違うとこんだけ違うんだなっていうのもありますね。
今後コエラボはどんな風に成長させていきたいですか。
そうですね、いろんなところで言ってるんですけど、ちょっとスタジオを持てるような会社にして、こういうところを気軽にお客さん来てもらって収録できるような場所を提供して、そこでいろいろな人と話できるような、なんかそんなところができるぐらいの企業にはなりたいな、
はい、ぜひよく最近ラジオもガラス張りの
ありますよね、
あんな雰囲気、
あんな雰囲気ね、はい、いいですよね、ちょっとそこを目指してます、
かっこいい、
はい、ぜひお呼びいただければと思います、はい、では40歳のディスタンス、
はい、
今回のゲストは、はい、株式会社コエラボ代表取締役岡田雅宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。